ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信線普通科福山市と呉市に校舎があります。そして2028年の4月、広島市の八丁堀に新校舎の開校を目指して、今広島県へ認可申請も予定されていらっしゃいます、東林館高等学校理事長の木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として、親子のことや教育のことをテーマにお送りしております。
はい、
スタジオには木田先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、華々しくここに追加されましたね、八丁堀の新
校、ね、ありがとうございます、はい、もう頑張って、ね、今解体工事待ってた中で、うん
ね、
すいません、近隣の方にはね、もしかしたら騒音等でご迷惑をおかけしてるかもしれませんけど、すいません、ご協力いただけたら大変嬉しいです。
一歩一歩今進んで認可ね、申請されてます。はい、はい、さあ、そんな中ですね、先生いかがですか、うん、まあ、5月になってちょっとやっぱりこう心とか、うん、体もね崩しやすい時期だったりもすると思うんですけど、う
ん、
そうです
ね、
う
ん、ね、なんか5月病とか ね、 ねありますし、今ね頑張ってきた4月にね、うん、あの環境変化で頑張ってきたのがちょっとゴールデンウィーク明けでね、ちょっとね心の緊張した糸が切れちゃったみたいな感じもあるのかなと思いますけど、うんうん、まあぼちぼちね頑張りすぎないように、
本当、はい、ね、まあ、それもある意味、まあ、平常運転ですよね。そうです、
あの、うん、勇気ある撤退と私は呼んでますけども、休むことも大事な選択肢なんで
ね、
はい、
心強いです。さあ今日のテーマいってみましょう、はい、今日は保護者と子どもの関係というテーマにしたいと思います。はい、昔と比べて保護者とお子さんの距離が近くなっているような気がする現代、うん、過保護過干渉と言われる状況も増えているように思います。
はい、
逆にちょっと遠すぎると互いに関わりが薄くってお子さんのことを把握できてない状態という方もいらっしゃるかもしれません。うん、保護者とお子さんのいい関係を保つためにどんなことを意識していったらいいのか、どこまで距離を詰めたらいいのか、先生にお話を伺っていきたいと思います。
はい、
やっぱり現代親子のこの距離感っていうのは昔に比べて変化だいぶしてるなと思われますか？
そうですね、うん、私今44歳なんですけど、昔ってまあ 3,40 年前って、うん、まあ、地域の中で子供が育ってたっていうのがすごい多かったんじゃないかなと。
あ
の、私もよく叱られましたけど、うん、あの近所の大人の方に叱られることもすごくよくありましたし、
あったあった、
はい、であの地域とかご近所とのお付き合いも今と比べて密だったと思いますし、うん、でまたあのおじいちゃんおばあちゃんが近くにいたりとか、うん、あと我が家もそうでしたけど同居してたりとか、
あの
親だけで子育てを抱え込まなくてもよかったご家庭が多かったんじゃないかなっていうのは、はい、まあ、肌感覚ですけど思いますよね。
うん、
だけど、まあ、今ってやっぱり核家族化が進んで、
うんうんうん、
まあ、地域とのつながりもまあだんだん薄くなっちゃって、はい、あの時にあの子供に挨拶しただけで不審者と言われたりとかですね。
これを頑張っています、
ね、
はい、塗り替えたく頑張ってますが、
はいはい、あの子育てを親御さんだけで背負っちゃわなきゃいけない状況になってるという。
そう
か。で、まあ、40年前ってあの子育てしながら働く女性の就業率って3割台であったんですけど、今ってやっぱ7割台ぐらいまで増えていった。
そこまで増えてますかね。
で、まあ、そうすると、まあ、どうしても物理的な時間も取りづらいし、まあ、子育てに時間とか心をかける余裕が、まあ、少なくなっちゃうというのが現状があるんじゃないかなと。でそうなってしまうとどうしても親孤立しやすくなるし不安も強くなるし、まあ、自然と失敗させちゃいけないとか傷つけちゃいけないとかちゃんと育てなきゃいけないみたいな思いがまあ強くなっちゃうんじゃないかなと思いますね。あのこれもちろん全ての愛じゃない、がそうだとは思いませんけど、うんうん、なんかイメージで言うと、
はい、
昔はなんかね、こう手のひらの上にお子さんを置いて、うん、こうなんか柔軟性のある中で、うん、なんか遊びの中、まあ遊びって言ってもこのあの、車のブレーキの遊びみたいな、こう猶予とか隙間がある、そういう中で子供を見守ってたのが、今なんかこう両手でギュッと握りしめてるっていうか、なんかがっちりホールドして、なんかこうしなきゃいけないみたいなイメージで、まあ、子育てをされてる方も昔と比べると多いかなと。で、それってね、私思うに、こう赤ちゃん ゃんの頃から、はい、なんか適正体重のチャートみたいなのを病院で見せられて、
わかるわかる、
ね、あたかもそれにそぐわないとまずい、うん、ダメだみたいな、でそういうがんじがらめで、しかもな参考にしてるのはモデルケースが書いてある育児書ですみたいなね、で誰にも相談できませんみたいな、まあ、そういう子育てを強いられちゃってるのも、まあ、一つ要因じゃないかなと思いますね。
いや生まれる前からでしたよ、何ヶ月の人はこういう生活してるんだ、ね、いや私は違うとか、ね、いろいろありましたが、やっぱりじゃあお子さんとの関係性も悩んでいる保護者の方も増えてらっしゃる、
これはまあ多いと思いますね。あの先ほどの話に加えて、はい、まあ、近年で言うとですね、やっぱ SNS 台頭してきて、あの他の家庭の様子がね見えすぎるんですよ。
ここだね。
はい。で基本的に SNS っていうのは全てじゃないですけど、あの個人の自己顕示欲とか承認欲求を満たすためにしてる方って多いんで、はい、要はキラキラしたいい部分とか、こう光が当たってる部分のみを表に出してることが非常に多いわけですね。
はい、
でそうなるとこう他者比較が起きやすくて、あの子勉強できるとかね、習い事頑張ってますとか、はい、その上親子関係もうまくいってますみたいな、なんかそういう情報を見るために不安になるし、でその不安を拭うためにまた SNS を見て、そしてまたさらに不安になるというこの悪循環に陥っている方もいらっしゃるんじゃないかなと。
そうですね。
まあ、その結果あの例えば必要以上にこうお子さんを管理しちゃったりとか、口を出しちゃったり、はい、もう逆に疲れ切って関わりきれなくなったりするみたいなね、なんかそういうことがまあ起きやすい。でそうなると、まあ、余裕がなくなるし、はいはい、孤立しやすくなるし、で不安になるし、でまた頼る情報源がネットとか SNS でまた見てもやもやしちゃうみたいな、執着しちゃうとか、まあ、脅迫的な感じで生まれやすくなっちゃうみたいな、なんかそういうのがなんかなっちゃってるのがまああるんじゃないかなと。まあ、だけどそれってまあ決して愛情がないわけじゃなくて、はい、むしろこう愛情が深すぎてこう迷路に迷い込んでるっていうのがまああるんじゃないかなと。
な
んかこう目の前のお子さんじゃなくて、はい、自分の不安感とか、SNS に触発されたこの仮の姿、仮想の輪がこう頭で考えすぎちゃって、そことの対比とかギャップに苦しんで距離感がよくわからなくなっちゃってるっていうお母さんも実際いるんじゃないかなと感じますね。
でもまたね、あの働くお母さんも増えて、それはすごく素敵なことなんですけど、はい、まだやっぱりお母さん自身が周りから働いてるからちゃんと子育てしてるのっていうような、お母さんが忙しいからじゃないみたいな感じのなんか謎の圧みたいなね、そういうこともちょっとちらほら浮かんだりもしますが、まああんまりでも面倒をね、お子さんのこと気になるって言って見すぎると、過保護とか過干渉になってきますよね。で、まあ逆にこうもう知らんよってなってしまうと、こう逆に子供たちも伸び伸びとある意味、ね、把握できない状況になって、もう取り返しがつかないみたいになってしまいます。適度な距離感って先生はどういうふうにお考えになります？
そうですね。これはあの親子の距離感の問題だけじゃなくて、あの結構多くのことに当てはまると思ってるんですけど、大事なことは客観性だと思ってるんですよ。あの基本親として自分がどう振る舞うかとか、どんな 親であるべきかの基準って自分の親とか、おじいちゃんおばあちゃんからの学びが一番影響を与えてるはずなんですよね。はい、で自分の親とかおじいちゃんおばあちゃんにこう育てられて、それが自分にとって良かったから、我が子にもそういうふうにしようとか、逆にこうされて嫌だったから我が子にはやらないようにしようとか、要はこう一番のモデルって多くの人にとっては自分の親とかおじいちゃんおばあちゃん、まあ、その中でも特に親御さんのはずなんですね。だけどそれが我が子にとってもいいかどうかっていうのは分かんないんですよ。しかも難しいのは、人を育てるっていうのはその時はそれがいいか悪いか分からないことも多々あって、
はい、
その時は子供からすごく嫌われたり嫌な顔されたとしても、でも将来子供が あの時こう言ってもらったから、こう叱られだからそれが良かったんだって思いが来ることも、まあ、実際よくあるんですよね。
そうですよね、自分を振り返ってみてもね、は
い、なので大事なことは客観性だと思ってて、自分が全て正しい間違ってないと思い込んだ瞬間から、人との人間関係の間には必ず歪みとか歪みが生まれちゃうので、はい、客観的な視点を常に持つ、でそのためには周囲に自分の振る舞いを遠慮なく聞ける、忌憚なく意見してもらえる、そういう関係性を日頃から、まあ、どう人間関係として周りと作っておくかっていうのは、まあ、すごく大事だと思ってるんです。で、これは我が子にも聞いたらいいと思いますし、
はいはい、
でパートナーだったりとか自分の親御さんとか、パートナーの親御さん、それから友達とか同僚の方とか、こういろんな人に自分を客観的に見てもらえる関係性を作れるかどうかって、親子の関係性を考える上ではすごい大事なことじゃないかなと思います、
ね、確かにね。ちょっとこうそれがまあね、プライドとかいろんなものもね、あって言えなかったりすると、もう本当にこう孤独になっちゃいますもんね。はい、まあ、そもそもね、保護者自身がコミュニケーションがちょっとこうあんまり得意じゃないんですと、我が子とはいえ 距離感をどう詰めたらいいんでしょうかって、まあ、反抗期とかね、いろいろこう、お子さんの様子も変わっていったりするから、
うんうんうん、こういうお悩みとかご質問時々いろんなところでいただくんですけど、うん、往々にしてコミュニケーションが苦手とか得意じゃないっていうのを紐解いていくと、聞こえてくるのはお子さんにうまく語ってあげられない、こうプレゼンしてあげられないみたいなことが多いんですね、うん、で私何を語るかも大事だと思うんですけど、それよりも何に耳を澄ませるかだと思ってて、親としてこうあるべきとか立派な親になりたいとか完璧な親になりたいと思う方が実はこういう悩みになりやすいと思ってて、うん、それは悪いことでは全然なくて、うん、むしろ愛情深いことだとは思うんですけど、だけど立派である必要も完璧である必要もなくて、うん、何かもっともらしいこととか立派なことを子供に伝えること、うん、そのことよりもただただお子さんに関心を持って関わりを持って心に耳を澄ませてあげることの方が私はより大事なことだと思ってます、うん、であとはですね、子供だろうが大人だろうがしてもらったことにはありがとう、
はい、
間違ったり傷つけたりしてしまったらごめんなさい、これがちゃんと伝えられるってことはすごく大事なので、うん、子供にありがとうごめんなさいって言いなさいと教えるのに、うん、親御さん自身はそうできない人って私実は結構そこそこいる気がしてて、ここがまず大事なことなんじゃないかなと私は思ってますけどね、
テレビ見てても謝らない大人ばっかりだよね、うん、はい、でまあ一番近くにいる大人っていうことで、うん、まあ子供から保護者への甘えっていうのは起こると思うんですけど、はい、まあ子供が甘えてきた時、うん、保護者ってどういうふうに向き合ったらいいですか？
そうですね、甘えること自体は、うん、決して悪いことじゃないと思ってて、うん、むしろ信頼していて安心できるから甘えられるし、そういう存在がいるから子供は外の世界に挑戦できると思うんですよ、はいはい、まあ、スマホの充電器みたいな存在だと思うんですよね、うん、親って子にとって、
うん、
ただ何でも要求を通すこととは違いますし、それやっちゃうと子供は依存的になったりとか、まあ、家族に対して横柄になったりわがままになりやすいわけですよ、うんうんうん、で私個人的には反抗期も甘えだと思ってて、
でも
まあ親に暴言吐いたり無視したりむき出しの感情をぶつけてくる、うん、それって目の前にいる親は自分がどんな言動をしようと自分を見捨てないし自分を切り捨てないし、はい、自分の元から離れない攻撃されないと思ってるからできるんですよ、はい、私反抗期なかったんですけど、
それはね
反抗しなかったわけじゃなくて、うん、できなかったわけですよ、
あらら
親父が怖すぎて、
ね、
はい、中二の時にですね、母親にうざいと言ったらですね、父親からですね、中二ですよ私、片手で持ち上げられましてですね、お前の方がうざいんじゃ今すぐ出てくるよ言われましたでしょ要は反抗するとですね、自分の身の安全が本当に危ない場合ですね、子供は反抗したくてもできないですね、
そういうことですね、
はい、なので反抗期自体も私甘えの一つだと思ってるんですけど、
確かに
な、はい、でもそこで何でも許したらそれはエスカレートするじゃないですか、
うんうん、
で例えばお子さんが辛い時に抱きしめてあげるとか、うん、はい、話を聞いてあげるとか、うん、一緒に悩んであげる、これは必要で大事な甘えなんですけど、うん、でも自分でできることまで全部やってあげましょうとか、横柄な態度を取ってるのに全て受け入れましょうみたいになっちゃうと成長の機会を奪っちゃうし、
うん、
社会との中で他者とうまくやっていけなくなる可能性が出てくる、
はい、
なのでお子さんへの愛情があるんなら苦労させたり頭を打つ体験をしたとしても、うん、先回りしたりとか転ばぬ先の杖をするんじゃなくって見守ってあげたり、可愛い子には旅をさせてあげるってことも大事なんじゃないかなと思ってますね。
わかる。でも、うん、持ってても意外とおじいちゃん、うん、おばあちゃんがもうすごくもう、うん、もう甘々にしてしまったりとか。
ね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんはね、
特にね。だからちょっと甘やかしすぎるとこうなんか何でもしてもらえて当たり前っていう風になって、うんうん、なんかわがままにね、
はい、
なっちゃうんじゃないかと。まあ自分も気をつけるけど、おじいちゃん、うん、おばあちゃんにもちょっと一言言いたいわみたいな。
うんうん、
これどうすればいいでしょうか、線引き。
そうですね。まあ大事な視点だと思ってて。
はい、
まあ、やっぱ客観性だと思うんですよ、
うん、
やっぱ自分の振る舞いとか取り組みがどう見えるかを、
はい、
やっぱりねいろんな大人に聞いてみるのも一つだし、
うん
うん、あと最近流行りのね、AI に聞いてみてもいいんじゃないかなと思いますけどね、
もうむしろね、う
ん、で、あとは、うん、甘やかすのは何でなのか、何でもしたくなるのはなぜなのかを自分に問うてみるのも一つで、
なるほど、
これは全てとは言いませんけど、うん、結構突き詰めると、うん、実は子供のためだけじゃなくて、うん、親御さん自身大人のための場合も多いわけですよ。
らら、
要はこう我が子が失敗する姿とか、うん、挫折する姿を見るのが嫌だとか忍びないとか、
なるほど、
うん、それによって自分の子育てが批判されるかもしれないとか、うん、否定されるような気がするとか、うん、そこを回避するための行動である場合っていうのはですね、まあ、実は 裏にある場合もあって、ただ、これが悪いって言ってるわけじゃなくて、だけどどういうお子さんに育てたいのかをやっぱり今一度見つめ直す必要があるんじゃないかなと思いますね。そこがこう線引きできる、まあ、チャンスなんじゃないかなと思います。
よく言うおばあちゃんとか、だってそうなったらかわいそうじゃない、
ね、っ誰にとってかわいそうかというのがね、すごい大事なことなんですよね。
多分悲しんでる孫を見たくないんですね。なるほどね。
でもね、やっぱ例えば精神的にタフにたくましくね、特にこれからのこの変化のスピードが激しい時代には、まあそういう子になってほしいって思う場合は、私は失敗とか挫折とか頭打つ体験は、やっぱりある程度必要だと思いますし、そこをどう学びとして捉え直せるかが、周りの大人のやっぱ役割だと思うんですよ。そこを変換し上げられるのは周りの大人の、それは親御さんだけじゃなくて、学校の先生もそうかもしれないし、例えばスポーツとか習い事のコーチとか指導者もそうかもしれないし、どう失敗や学び、失敗を学びに変えられるかっていうのが、周りの大人が果たすべき役割じゃないかなと。
はあ、そこだな、ね。まあでもこう、子供の成長段階によってやっぱ甘えさせるっていうのも必要な時ももちろんありますもんね。
ありますね。やっぱり甘えられる存在がいるから、やっぱり外の世界に挑戦しやすいし、特に思春期って自分のアイデンティティを確立してる時なんで、やっぱもがき揺れてるんですよね。そうですね。だから、まあその中で、やっぱり必死に外の世界で頑張った分、もがいた分ですね、まあ家ではまた充電したりリセットしたい。そうすることで、明日またもがくためのですね、活力が生まれてくると思ってるんで、ね、はい、大事だと思いますね。
そっか、受け止めてあげる。まあね。まあじゃあこう、子供のね、良好な関係を保つコツ、まあこれ小さい時ですけど、だんだんこう大人になってからも意外と過保護過干渉、なんか続いちゃって、はい、もう逆にこう、ちょっと疎遠になっちゃったみたいな話も聞いたりもね、あったりするんですけど、良好な関係保つコツは、
まあそうです。私もまだ子育て途中ですけど、まあだけど、まあ大事なの、いろんな親御さん見てて大事なことは、まあいい親になろうとしないこと、まあ立派な親になろうとしないことなんじゃないかなと。なんか私自身が思う、このいい親を演じてるとね、それきっとどこかでね、歪みが生まれるリスクが常にあって、私こんなに頑張ってんのにっていう子供に対する不平不満も生まれやすいし、見返りも求めやすくなるんですよ。そして親が思い描くいい親は必ずしも子供にとってのいい親とは限らないってことはね、往々にしてあるので、やっぱりいい親になろうとしないということだけど、いざという時には、例えばお子さんがピンチの時には、命をかけてでも守ってくれるはずだという安心感がお子さんにあるっていうことも、私は同時に大事なんじゃないかなと。で、それがあると正直未来歩んでいる中で、今少し親子のコミュニケーションがうまくいってなかったとしても、私はいつでも修復できると思ってるし、取り返せるんじゃないかなと思ってますね。必要以上に、お子さんを恐れないこととか怖がらないこと、子供に嫌われると恐怖心を抱きすぎないこともすごい大事じゃないかなと思いますね。
そうかそうかね。いやー、もうほんとなんか今ね、もうほんと昼食やら結婚までもまだまだ親お母さんとか意外とこう過干渉にするっていうようなね、話もあるみたいですから、まあだけどあんまり偉い親になりすぎないで、ナチュラルにいくということですね。はい、そして先生、あのね、岡の SNS で見たんですけど、北先生、お父さんからの宿題を、大きな宿題を、なんか最近終えられたそうで、
ね。はい、16年前にですね、父親が亡くなって、学園の理事長職を引き継いだんですけど、実はその当時ですね、引き継いだ当時、父親が残した学園の借り入れ金が1億5000万円ありまして、
知らなかった、私。
はい、16年前か。その16年前、その金融機関との契約からわずか半年後にうちの父親は亡くなりましてですね。
は
い。で、まあ、本当理事長職引き継いだ当時は、これ今だから言えますけど、本当に収支の見通しも立たなくて、私の未熟さとか力不足もあってですね、本当こんな頼りない理事長にはついていけないということで、教職員の半数近くが一斉に辞めちゃいましてですね、正直、倒産も覚悟したどん底だったんですけど、まあ、残ってくれた先生たちと一緒にですね、あと一歩一歩地道に改革を積み重ねて、まあ、おかげさまで今ではその当時に比べると4倍ぐらいの正職員の方が働くまでに、なったんですけど、で、その借入金を先々月全て完済いたしまして、
素晴らしい、
ね。ありがとうございます。本当くじけそうな日もありましたけども、本当に父の墓にですね、胸を張ってようやく報告ができたということで、本当にまあ、もちろん先生たちのおかげでもありますし、本当に支えてくれた関係者の人たち含めてですね、応援してくれた人たちのおかげだと思っているので、本当にこの場を借りてお礼をお伝えしたいですし、まだね、またこれからが本当のスタートだと思ってますし、
いやいや、
広島校も完成に向かって今進んでますし、本当に まあお子さんたちとかね、あの保護者の方とか、まあ地域とか社会に貢献できる学園目指して引き続き、あの精進していきたいなと思ってます。
すごい。だから私もその15、6年間結構小池先生と毎日お会いして、はい、こうやってね、あの、いつもまあ本当にあのお話分かりやすく届けてくださったというか、そんな15年だったっていうのが。
いやいや、本当
にね。いや、すごいことだなと。本当いつも新しいことをね、されていってた。やっぱ頑張りってすごいよ、みんな。ちゃんと結ぶね。はい。いや、素晴らしい。本当におめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
お父さん泣いてらっしゃいます。
いやいや、泣いてる、泣いてるかな。
むせび泣いてると思いますよ。はい、本当ね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。番組の方では、親子のことや教育のこと、木田先生の相談なんかも募集しておりますので、朝生アットマーク、rcc.net までお待ちしております。通信制服通貨、福山市と呉市に校舎があり、2028年4月、広島市八丁堀に新校舎開校を目指して、広島県への認可申請を予定されていらっしゃいます。東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。